本と雑談ラジオ。
はい、こんばんは。漫画家の小泉智博です。
こんばんは。家事の増野幸一です。
さあ、どうですか、増野さん。
今日は11月28日土曜日の23時過ぎなんですけど。
そうですね。
ちょっとすいませんね。月に2回放送するという触れ込みなのに、こんなになってしまって。
僕はね、とっくに本を読み終わって待ってましたよ。
申し訳ないので、今日の放送した後、一日空けて、もう一、あさってにもう一回撮ります。
はい。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ちなみに明日は小泉さん何か？
そうそう、明日はね、ファミレス映画館の特別編で、北書店、佐藤店長と、前略お袋様のドラマについて話すんですよ。毎日。
それは生中継とかなんですか？
全然生じゃなくて、僕が放送じゃなくて編集を怠っているせいで何回分も溜まってます。
あ、じゃあ更新されてないまま。
そうなんですよ。
なるほど。私は明日ですね。
はい。
明日29日日曜日の夜9時ぐらいから、
はい。
増野と短歌の話の、
ええ。
一人で喋るバージョンをやることにしました。
あ、そうなんですね。
そうなんですよ。私、いつも新人賞に押してる話してるじゃないですか。
はいはいはい。
それを詳しく話すっていう、
お
う。イベントをすることにしたんですね。
そうなんですね。
本当は誰かに聞き手になってほしかったんですけど、
ええ。
条件に当てはまる方が誰も浮かばなくてですね。
ああ。
私と話すことで、その人の未来に影を落としちゃ悪いなと思ったんですよ。
そうですね。歌人は絶対やめた方がいいですね。
そう。松野とそんな話をするような人には新人賞をあげないみたいなことになったら嫌だから、
ええ。
ここは辛いけど一人で喋ることにしました。
そうでしたか。
なんで577円ですけど、よかったら聞いてみてください。
はい。
といろいろありましたよ。おかげさまで内田和弘さんの絵も仕上がって、
ははははは、
私の文章の直しも終わり、
はい、
もう入稿も済ませたので、あとはもう最後のチェックだけですね。
はい。
でも12月1日の時点で全部最終戻しをして、
うん、
で年明けの1月に本が、みんな普通でみんな変っていう童話が、うん、茜書房から出る予定になります。よろしくお願いします。
内田さんとのラジオ途中まで聞きましたよ。あ、YouTube、
なんかまだ絵を描いてる時ですね。
そうそうそうそう、1時間40分ぐらいあって、1時間ぐらいまで見ましたよ。
あれはね、実はあの後にね、
ええ。
後書きも喋ったので、
はい。
なんか、まだまだ、続きが本当はあるんです。
ええ、ちょっとね、今、最近作画の作業してないから、それで続きがなかなか見れるあれがなくて。
そうですよね。
来週中に全部見終わります。
なんか、本と雑談ラジオもう音声だけにしてるのは正しい判断でしたね。
あ、そうです。
なんか私聞き直しましたよ。前々回から。前々回の普通の放送、はい、前々回の友の会。
うん。
前回の放送、前回の友の会。
はいはい。
そして分かったことがあります。
何でしょう。
ほぼ自分の反省なんですけど。
はい。
もう話終わりますって言ってからが長い。もう話終わりますって言ってから30分1時間平気で喋ってるから。
ああ。
なんか私、時間感覚をもっと持って。
僕は結構ね、やめたがりますよね。
1時間とかで切るぐらいの気持ちでいた方がいいんじゃないだろうか。あと、 ちょっと、これ提案で、まだ全然、ただ思いついただけなんで、
はい。
聞き流してほしいんですけど、
ええ。
なんかもう、月に一回確実に放送する約束にして、
はい。
で、もう、課題本の話をしたときに、すでにもう次の課題本を提案してしまい、
はい。
もう一回やる放送は本当に純粋な雑談にするっていうのはどうでしょうか、来年から。
ああ、そうですか。
なんか今のやり方もいいような気もするんですけど、
ええ。
なんかちょっと私、月に2回やっていく自信がなくなってきました。
へえ。どんなところで。
小泉さんは全然大丈夫ですか？
わかんないですね。特に、僕はね、本を読む間隔が短いと、ちょっと読み終わらない不安があるんですよね。
そうですよね。
ええ。
なんかだから、まあ、ファミレス映画館もだって、撮ったままアップできないじゃないわけないですか。
はいはいはい。
そういうのストレスになんないですか？僕、ずっと聞き返せなかったことがストレスで。
はい。
他でやったトークイベントの音声もまだ聞き返せてないんですね。ですごくそれがストレスだったんですよ、ずっと。
いや、僕はもうために貯めているんですけど、普段忘れているので、はい、大してストレスじゃないです。
僕は心に重くのしかかってしまうんでしょ、そういうのが。
はい、編集をね、まあなんかね、ちょいこまこまやる方がめんどくさくて、溜まってきたら、ああ、頑張ろうって。編集自体そんな時間かからないんですよ。だから、溜まると、一度にバーってやって、その方が、むしろ効率がいいと、すら思って、良くないですよね。
そうなのか。
考え方がひどい。
聞く側は結構だって、まとめて聞くことになっちゃうんじゃないですか？
そうなんですよ。でもね、もともと定期的に、きちんと等間隔でアップするみたいな、更新するみたいなことは全く歌ってないので、そうでもないですね。あ、僕、聞いてる方はどう思ってるかわかんないですけど、僕はそれに、約束をたがえてるっていう気持ちはないんですよ。
なるほど。そうでしたか。まあでもそれは僕がちょっとさっきお風呂に入りながら思いついただけなので、またご相談いただけたらと思うんですけど、
はい。
なんか月に1回だったら全然こう不満ないんですけどね。
でももう1回は純粋な雑談なんですよね。
それができない時のことも考えておいて。
それはそれで、なんかこう、できないこと、できなかったら申し訳ないみたいな気持ちになるんじゃないんですか？
そう。なので、もう、一回が基本で、もう一回はおまけみたいになると気が楽かなと思って。
はあ、なるほど。
でもそれは、あれだな。人によって気が楽になるポイントが違うと思うので、
まあ、2回やるって言ってんなら大差ないじゃんって思いますよ。
まあそうなんですけどね。なんかちょっとまあ、小泉さんはファミレス映画館がそんな感じなんでしょうけど、私自分でもトーク始めたので、
はい。
まあそれとのバランスで、月に2回やっていけるかなって思ってるって感じです。
なるほど、わかりました。
今でも試しに生中継をやってみたんですけど、
はい。
もしかしたら生中継ができてる可能性もありますね。
はい。
なので、そしたら珍しくコメントが読めるかもしれないので、ちょっともしうまくいってたらコメントを読みますね。
はい。
まあ、そんな感じで、とりあえず本ができたことが一番大きいことと、
はい。
まあ、あと、小泉さんはどんな近況だったんですか？
今日ね、ここ最近天気悪いんですよ、新潟。
はいはいはい。
で、今日を、仕事の、とか、やっぱりやんなきゃいけないことがあって、ここ一週間ずっと 走りに行けなかったんですよ。
はいはいはい。
で、道が濡れてると本当に靴とか足がびちょびちょになって、最悪もう足の裏がふやけて皮がむけちゃうんですよ。だから、うんうんうん、道が濡れてる日は絶対ダメで、ちょっとぐらい小ぶりだったらいいなとか思ってるんですけど、今日すごいね、一、うん、日、お昼過ぎぐらいまで曇りの予定で、一瞬曇りの予定で、3時からずっと雨の予報だったんですよ。
うんうん、
ところが、全然降らなくて、むしろなんか 日が差したり、晴れ間になったりして、なんだよって思って、で、仕事もね、区切りのいいところに終わったのが、3時半ぐらいだったんですよ。
うんうんうん。
あれって思って。そしたら、妻が、じゃあ走ってきたらって言ってくれて、あ、じゃあ、そっかって思って。せっかくだし走りに行こうって走りに行ったんですよ。その時外出てたから家帰って支度したら4時半ぐらいになっちゃって、そしたらもう夜なんですよね。
うんうん。
で、蛍光色のウィンドブレーカー着て、昨日ワークマンで新しい防寒のタイツみたいの買ったんですよ。レギンスっていうのかな。それも試したくて、うん、よしって思って、張り切ってそれを履いて、走り出したら、まあ調子よく走ってたんですよ。ただ、最近ずっと夜道走ってなくて、
うん、
何しろ日が短いから夏なら全然平気なのに、5時とかでも真っ暗なんですよね。そしたら、つんのめっちゃって、うわーって思って、こんなところに土管のなんか出て、で、なんとかそこは転ばずにしのげたんですよ。
うんうん。
危なーって思って。もう、まあ、2年ぐらい前に転んですりむいたら3ヶ月ぐらい治んなかったんですよ。絶対転びたくないんですよね。で、そして続きを走ってたら、もう何にもないフラットな、ただの普通の道路で足がもつれて転んだんですよ。
それは、それで怪我しちゃったんですか？
そんでね、もう、うわ、転ぶって思って、で、なるべく体を転がそうって思って、
うん、
くるんってこう、ゴロゴロゴロって大げさ、た人が見てたらなんだあいつって思うぐらい、きっと大げさに転がってたと思うんですよ。
うんうん。
そのおかげでその場では、そんなに痛くない。よし、大丈夫だ。タイツも破けてないみたいに思って、また走り始めたんですよ。
うん。
で、でもなんかやっぱちょっと痛くて、あら、なんかやっぱ変な傷になってなきゃいいなーとか思って、左膝と左肩がすごい痛かったんですよ。頭もね、ちょっとぶつけて、でも本当に、軽くコンって当たるぐらいだったから頭は大丈夫だみたいな。あと右手でスマホ、僕ポケモン GO してるからスマホ持って走ってるんですよ。相棒っていう一緒に音もして歩くポケモンが、それやるとハートが溜まるんですよ。そのポケモンを持った右手の、右手で掴んだ状態で地面に当たったみたいで、右手の指の先が痛くて、うん、わあこんなとこも痛いって。後で見たら、スマホの、僕は手帳型の表紙のついたカバーしてるんですけど、カバーが破けてました。
へ
ぇー。で、まあ、なんとか、いつものコースを走りを終えて、家に帰って、子供と一緒にお風呂入るときに、タイツ脱いだら、そうですね。5センチぐらいすりむいちゃってて、うわーってなって。で、右肩もね、痛いなーって。右肩は傷とかなんもないんですけど、だから多分内身だと思うんですけど、さっきね、部屋に寝てる子供を、妻の部屋に運ぶ、抱き上げて運ぶ、もう、痛い痛い痛い痛い痛い痛いって泣きそうになってたんですよ。 まあでもどっちも動かさなければ別に何にも痛くないんですよ。
骨がなんかとか大丈夫なんですか？
多分大丈夫だと思います。
そうなのか。
だからね、今日はちょっとね、負傷した状態で喋ってます。
そんな、大丈夫なのかな？大人って怪我治んないですよね。
そうそうそう、もう擦り傷がもう本当嫌で、しかもね、子供がね、そういう時すごいなんかテンションを上げて、これ貼るといいよって絆創膏を持ってくるんだけど、全然小さくて、1.5センチぐらいじゃないですか、あの、なんかガーゼの部分が。そんなの全然足りないよっつって言って、2枚貼ればいいよって言って、うん、2枚でも全然足りないよっつって、なんかちょっとね、こっちも痛いから、そんな親切されてんのにね、邪険な返答してしまいました。
ちゃんとした、あの、最新の絆創膏みたいなの貼りました？
あのね、調べたら、ワセリン塗って保湿するといいって書いてて、ほんとスマホがあってくれて助かりましたよ。前はなんか傷は乾燥させた方がいいみたいな、
そうそう、
あの風潮もあったじゃないですか。でも、
そうですよね。
保湿した方がいいっていうから、子供のお尻に塗ってるワセリンがあるので、それを傷にペチョーって塗って、うん、そこに包帯を切ったのを当てて、テープで十字に貼りました。
なんかほら、あるじゃないですか、こう、傷に貼るといい、なんか、半透明っぽいや
つ。まあそんなのがね、うちにないので、しょうがないからワセリンを塗ったんですよ。
そうか。まあ気をつけてくださいね。うちの母なんて、転んだせいでもう入院ですからね。
ほんとそうですよね。年寄りはそうなっちゃうから、ね、歩けなくなったり、車椅子になったりしますよね。
本当にね。そうですか。それは。
やっぱ夜道は走るのやめようって思いましたよ。
確かに今もう夕方かなり真っ黒ですもんね。
そう、ただね、ほんと何の出っ張りもないところで転んだってことがね、ショックでした。
まあでも、そういうものらしいですよ。
ああ。
あの、老人が転ぶのも何の出っ張りもないところですって。そ
う、だから老いだって思いましたよ。
今そういう話をしていたら、私の生中継が失敗したことが判明しました。
はい。
ご覧いただきありがとうございました。終わりましたみたいなのが勝手に出たので終わってしまったみたいですね。
なるほど。
なんでできないんだろうか。ここの Wi-Fi が弱すぎて同時に2つの機器をつなぐことができないのだろうか。
さあ。
なんかこう、リアルタイムでの反応がないことがとてもつまらないと思っているんですよね。
へえ。
まあ仕方がないですね。
はい。
ちょっと一瞬だけ Twitter に生中継するとか書いてしまったのに期待させてしまってすいませんでした。
何人か見てくれてた人いたんですか？
いや、多分一回も誰も見えなかったと思います。ずっとぐるぐるしてたので。
なるほど。
画面がぐるぐる。まあ。
残念でした。
取り直して、録音ということで。
はい。
そうそう、前回私聞き直してみたんですね。したら自分の発言が、割と単語レベルで飛んでて、
はい。
聞いてる人は単語が飛んでて分かったんだろうかと思うところが何箇所もありました。小泉さんが聞き返してくれてるところはちゃんと言い直してるんですけど、案外、本当ワンフレーズとか飛んでる感じだったんですよね。
まあ、スカパじゃないや。スカイプの都合でちょいちょい聞き取れないことありますもんね。
まあ、こうやって喋ってるときって、補って聞いてるから、割と当事者同士は喋っちゃうんですけど、まあでも第三者も、そういう、今オンライン会議とかやってるからみんな慣れてるのかな、こういう、時々聞こえなくなるなんていうのは。まあでも、いろいろ聞き直して、まあ、いろんなことをペラペラ喋ってるなと、感じしました。
そうですね。
うん。 本当に。まあでも、小泉さんが実転しながら好転するのを、宮子さん、はい、宮子さんを嫌いで、
はいはいはい。
いかに嫌いかを熱く語り、
はい、
私が本当に実在の人物を擁護するみたいに喋ってるのがおかしかったですね。
ああ、いやもう本当、今思い出しても嫌いだなーって思いました。
そんなに長く嫌いが続くなんて。
いやもう根本的にもう合わないですね。なんで無免許ないだけでそんなに人になんか罰がつけられるんだみたいな。
まあでもほら、小泉さん、僕逆に思ったのがね、
うん、
小泉さんの奥さんとかすごくいい人なんだと思った。
あ、そうですか。
あ、こんなこと言うと僕の元奥さんがそうじゃなかったみたいに聞こえるかもしれないけど、割とあのぐらいの価値観のズレみたいなことがずっとだったから、割とすごく説得力を感じましたけどね。あ、こういうふうに考えてんだな、この人はとか。
なんかね、もちろん、大井龍馬を読んでたんですけど、
うん、
本当に龍馬は、なんか、条件とかなんかで人を分け隔てたりしなくて、誰にでも同じようにフレンドリーに接して、なんていい人なんだって思ったんですよ。
でもそれは、実際の龍馬というか漫画家さんが考えた龍馬でしょ。
そう、まあ龍馬は実在しないなんて本もあるくらいですからね。
うんうんうん、そうか。
そんで今ね、安住の続編も読んでるんですよ。
はいはいはい。
小山雄さんの。
安住長いですね、安住。
そう、安住のね、1は戦国時代の終わったぐらいの時代設定だったらしいんですけど、
うん、
アルファベットの安住っていう続編があって、
うん、
それは、幕末なんですよ。
知らなかった。
そう、それがね、2010年前後くらいから始まってて、僕今、13巻まで読んだのかな ?28 巻まであるんですけど、そこでね、なんとね、安住と龍馬、大井龍馬の世界がね、重なるんですよ。
なんと。
そう。で、それにね、そんでね、
うん、
そう、安住がね、龍馬と出会って恋をするんですよ。
そんな壮大な話だった
か。なんかね、今日それ走りながら考えてたんですけど、
うん、
なんでそんなことしたんだろうっつって。で、しかもね、すっごい二人がいい感じなんですよ。安住はね、殺人マシーンとして育てられたので、
うん、
確か前作全部読んだんですけど、もう随分前に読んだから、記憶が定かじゃないんですけど、やっぱり男、の人と恋をしたり、そういうセックスしたりしないまま終わってたような気がするんですよね。そんで安住の続編では龍馬に恋をするんですよ。
うん。
それは一体何だろうって考えたときに、あとね、気がついたのは安住がね、巻を追うごとにどんどん上戸彩にそっくりになっていくんですよ。それは映画化した時に上戸彩が主演したから、小山優さんが、あ、安住は上戸彩だってなんか思ったみたいで、だから安住が全裸になったりすると、うわ、上戸彩が脱いでるみたいな変な気分になるんですよ。
それは上戸彩にはちょっと迷惑な話ですね。
で、そんで、なんで安住が龍馬に抱かれようとしたりするんですけど、ってとこまでしか読んでなくて、結局うまくいかなくて、その回は何もないく終わっちゃうんですけど、やっぱ安住が誰かを好きになったり、そういうことをする相手は一体誰だって考えたら、こりゃもう龍馬しかいないだろうってことになったんじゃないですかね。
それは何とも言えませんね。
誰もが納得する相手は龍馬だみたいな。
だって安住って実在の人物じゃないですよね。
全く実在じゃないし、龍馬も実在じゃない説があるくらいですよ。
時代設定は？
幕末。
そうなのか。なんとも言えませんね。
そう。
そうだったのか。そういうのってどこまで許されるんでしょうね。
まあ別に、フィクションなんだからどこまでだって好きにしたらいいんじゃないですかね。
でもほら、朝ドラがね、エールっていう朝ドラが、
はい。
なんか実在の作曲家をモデルにしてるんだけど、
ええ。
でもフィクションなんですね。
うん。
なのに、実在の作曲家が作った曲がそのまま出てくるんだって。
ははは。は。
で、それはフィクションとして、いかがなものかっていう評論を読んだんですよ。
へえ。
で、僕のショートソングとかも実在の歌人の短歌を勝手に使ってて、
はいはい。
で、松野幸一の短歌も勝手に違う人の短歌ということになってるんだけど、
はい。
まあ僕は割とそれを一応自分の中のルールを作ってやったことをやったんですけど、
ええ。
その評論書いた方はやっぱし納得できなかったみたいで、なぜかその作曲家は戦時中には戦争を高揚するための曲とかを作ってたんですね、
うん、
でそのことに当時の価値観では何のためらいもなかったはずなのに、
はい、
ドラマの中ではすごくためらいがある人物になっていって、
うん、
事実と違うじゃないかと。
なるほど。
なのに曲だけはその人の曲を使うのはどういうことなのかと、オリジナルの曲を作ったならまだしもっていう論調でした。
ははははは。
その辺はどこまでをフィクションの範疇とするかっていう話になってきますよね、きっとね。
まあ中にはね、バックトゥーフューチャーも、マーティーが高校のその卒業式のステージでギターをギャンギャンギャンってこう弾いたのを黒人のスタッフが興奮して、すごいギター演奏してるやつがいるぞつって仲間のチャックベリーに聞かすっていう、そんでチャックベリーはそれを元にロックをなんか目覚めるみたいなシーンがあるじゃないですか。
う
ん、そんな、もうチャックベリーがパクったら一体どこが始まりなんだっていうタイムパラドックスの話でもあるんですけど、
うんうんうん、
それに対して立腹してる人もいますよね。
まあね。そうそう。それこそほら、ちょっと前に話題になったフレディ・マーキュリー、
はい、
の映像を知った時期が本当と違うとか、
ああ
いうのってファンこそ嫌がると思うんですよね、詳しい人ほど。
ええ。
でも知らない人たちは感動したわけじゃないですか。
まあ、伝わりやすくなりますからね。
うん。で、後で事実と違うって知ったりするんだけど、
うん。
熱心のファンこそみんな怒ってるっていうか。
まあでも、それはね、電気映画だから、若干、他のフィクション、純粋なフィクションとは、ちょっと、立場が違いますよ。
そう。この話は実は、ある映画を見て思ったことなんだけど、その映画の話はここではしたくないので、
はい。
どこかでします。
はーい。
はい。じゃあ、古代本に行きましょうかね。
そうしましょう。
はい。
今回は、堀道弘さん、俺は短大で。
そっちからやりますか？
伊集院光さん、養老武さんの対談本、世間とずれちゃうのはしょうがないの2冊です。
はい。
どっちでもいいですよ。
そうですね。堀さんの方からいきましょうか。
堀さん。そうですね、これね、堀さんの漫画がね、すごかったですね。2012年から2020年までアックスで連載してたのを全20話を一冊にまとめた結構分厚い漫画でしたね。300ページぐらいあります。
うん、うん、うん。
そう、ちょっとね、アックスの柱が一つ終わっちゃったみたいな、感じがありますね。僕は連載で読んでましたので。
これは、堀さんって、これまでに 出したのって短編集だったんでしたっけ？
ブルシブはちゃんと一冊の本ですよ。
じゃあ、ブルシブの後の集大成になっていくのかな？
そうですね。漫画の本自体そんなにいっぱい出してないですよね。
うん。
ちょっと検索してみよう。ですね、ウィキペディアがありました。単行本、耳かき仕事人サミュエル、部屋干しペットリ君、ファンの漫画。あ、漫画は耳かき仕事人サミュエルと部屋干しペットリ君、ファンの漫画。と、うるわし、青春うるわし、うるしぶの、今まで出たのは4冊かな？
うん、うん。変なタイトルばかりですね。
サミュエルのことはね、今のばっかり忘れてたし、ちょっと今思い出すことができない、
うん。そうなのか、僕、この、俺は短大では、
はい。
通して読んだら、
はい。
こんな変なエピソードは実話じゃなきゃ思いつかないと思ってしまいました。
本当そうですね。すごい面白かったですね。
なんか最後の結末とかは、フィクションかもしれないと思ったけど、
うんうんうん、
なんか出会うようなと友達たちの描写
そうですね。
もうクワガタに詳しい人とか、
はい、
あとその、畳を一枚だけ剥がして、砂利を引いて、なんか色、色りみたいにしてる人とか、
うん、
あとこう、車を改造、その同じ人物が車を改造して、
うん、
木目のシールを貼ってるんでしょ？
そうですね。
そういう一個一個のが、本当にそういう人がいたんじゃないかと思わせますよね。
いやー、いたんじゃないですかね。割と僕はそういう、堀さんの短大生活を、思い忍びながら読んでましたよ。
主人公が絶えずセックスをしたがってるんですよね。
そうですね。
なんかセックスのこういう風になったらいいなっていうこうイメージが一個一個なんて言うんでしょうね、人柄を思わせるものだったので、
はい、
って思いました。
はあ。
なんだか。
絵の、なんかね、得意って、特別に異なるって意味なんですけど、
はい。
が、すごい、すごいですけど、一体どういうつもりでこんな漫画を描いてるの、こんな絵にしたのかなってことを、結構ずっと考えてたんですよ。なんかね、目鼻立ちのこの位置がもう狂ってるっていうか、わざとずれてキュビズムみたいになってるじゃないですか。あと胴体が、おへそのあたりから足が生えてたりとか、
これはでもあれですよね、こう絵が描ける人が崩した絵ですよね。
そうですね。
だから顔だって、顔の鼻の位置とか頑張んなきゃこんな変な位置にならないもん。
だからね、ヘタウマ漫画とかの域を超えてるじゃないですか。
超えてる。人体なのに横に広かったりしますからね。
何なのだって思ってね、一体どういうつもりだって考えてたら、やっぱりね、まあ、僕の推測ですよ、
うん。
絵をどこまで崩して成立するかっていう試みなんじゃないかなって思うんですよね。
これでもさ、同じキャラクターの人だってことはちゃんとわかりますよね。
そうなんですよ。
なんかさ、すごく、ただのクラスメートだったけど、途中で綺麗になる女の子がいるじゃないですか。その人の顔だけがちょっとさ、
はい、
写真と絵の合成みたいになってるんですよね。
あの、連載中はね、マネキン人形の顔が、画像、写真で出てたんですよ。
なんか、後書きにそう書いてありました。
うん。
ちょっとその、あれなんですよね。髪を切るときのモデルの 人形かなんかなんですってね。
うん、だから多分著作権的なことでこうしたのかなって思いました。
なるほどね。いやもう変な顔、変な人たち。でもこの足のさ、すね毛が気になってるとか、
はい、
なんか思考回路の一個一個が本当にこうだったとしか思えないところがありましたね。
なんかクラスでイケてる連中が主人公のぶどまりよしおになんかちょっと嫌味っていうかいじるようなこと言うじゃないですか。
はい、主人公
ぶどまり、主人公がピリって感じるんですよね。
はいはいはい、
あの場面がまあ本当そうだなって思うんですけど、このナレーションこの時こう感じただけだったがみたいな、それに対してのリアクションせちゃんと普通に正しく反応するならこうだみたいなこと書いてあるんだけど、この時ヨシオはピリッと感じただけだったっていうのが、本当そうだって思うんですよね。
まあ確かにその時はなんかピリッと感じるんだけど、よくよく考えたらかなり失礼なこと言われてるから、こう言い返せばよかったみたいなことなんですよね、きっとね。
そうそう、だからね、そういう心のすごいなんかひだっていうか機微のところをきちんとこう正確に捉えてるって思ったんですよね。
なんかこう細部がさ、例えばおやつはルマンドにしてよかったとか、そのブルボンのホワイトロリータとルマンドで迷ったけど、ルマンドにしてよかったと思うとかね、そういう細かいところがすごく本当にそうだったんだろうなって思わせますよね。
はい。
なんかあとさ、旅に出るじゃないですか。
はい。
で、旅のことはさ、すっごく端折ってるんだけどさ、ページの関係で端折りましたとか言ってるんだけどさ、でも最後にルマンドのことはちゃんと書くんですよね。
そうですね。
自分のバッグに粉々になったルマンドを発見するんですよね。この旅先でおじさんにやられちゃうのは本当だったのかな。
それはちょっとフィクションっぽいですね。
でも確か小泉さんの担当の編集の方でさ、
あ、そうだ、
いたよね、そういう人、海外で、海外でそういう目に遭ってしまった話。
それから、ね、古谷実さんの秘密もこの前読んだんですよ、通して初めて読み返したんですけど、
うん、
そんな場面ありましたよ。
みんなにそういう目に遭うことなんだろうか、普通。なんかあとさ、突然サッカーが出てきたりとか、
はい、
全体の流れからしたら、なんで突然サッカーがっていう、不思議な構成の漫画ですよね。
そうですね。
あと、ずっと大事が、平田先生が書いてた大事だってことだけが強調されてるっていう。ジャケット外してみたら平田先生の写真が載ってる。
あ、本当だ。
なんか堀さんがニコニコと先生と一緒に写ってる写真が。
本当だ。
カバーの中見るとコラムみたいなの載ってる。
本当だ、これ読んでなかった、後でゆっくり読もう。
しかもタイトル文字やったらいっぱい何種類も書いていただいたんですね。
ねえ、この俺は短大での尾の上の横長の字がすごい、棒が長いじゃないですか。
本当だ。
だからちょっと長すぎて、あの背拍子で使えなくなっちゃって、背拍子はなんかフォントですね。
あ、本当ですね。あ、ダジャレじゃなくて、そう、なんか確かに背拍子が活字みたいになってる。
うん。
これでもうまくいかなかったのかな、構成したりして。
読みづらくなるんじゃないですかね。
あと字がちょっと意図と違くなっちゃうからなのかな。
そうかもしれないですね。
堀さん、こんなにニコニコした人なのにね、ハクマンがなんでこんなにクレイジーなんだろう。
ああ、でもね、こんななんか、多分、楽しく書いてるけど、つまらない短大生活だったと思うんですよ。
短大だったことは本当なんですか？本当
じゃないでしょうか。それがね、都会に出て、今や大変なイラスト界でも、活躍されてすごいですよ。
でもほら、漆のことは出てこないですよね、ほぼ。
そうですね。
カレンダーに漆って書いてあるぐらいで、僕でも堀さんの実物の人を知ってるから、
はい、
堀さんってあの金継ぎの本出してて、僕その金継ぎの本はすごくいい本だと思ってるんですけど、あのご本人に行くと金継ぎをおしゃれだと思ってないんですよ全然、
まあ、ただの技術だと思ってる
思ってる。で今金継ぎブームだし、金継ぎやってみたいみたいな人がいっぱいいるから、おしゃれぶってもいいはずなのに、本当に全くおしゃれな感覚がない、心からそう思ってないことがわかるんですね
そうなんですか。
そうだから、すごいそこが面白い人だなと思ってて、
自分の絵のことはどう思ってるんでしょうね。
わかんない。
ねえ、すごい絵だな。
なんかもう忘れちゃってたけど、自分だって思春期の頃ってこのぐらいだったなとか思いますね。このセックスの具体的なイメージが僕とは違いましたけど、でもなんかこの本当に無意に過ごしていく感じとか、
はい、
あと勉強しようと思っていたら寝ちゃうとか、そのダメさが、
そうですね。
本当にね。
ねえ。
2年間の短大なんてあっという間ですよね、実際に行ったらね。
まあ多分望んで短大に行ってる特に男の人はそういないと思うんですよ。
なんかさ、地元なんで選んでる学校なんだけどさ、地元じゃない人もちょっといて、
はいはいはい、
みんなその人たちがその地元を悪く言うんですよね。
いや僕もね、高校がまさにそんなで、
う
ち、
ん、
から近いっていう理由で高校に入ったら、新潟のバカがみんな来てたんですよ。あ、新潟って新潟市、当時亀田町だったので、
うん、
でみんななんかね、すごい辛そうな、俺はこんなはずではなかったみたいな感じで来てて、う
ん、
うわって思いましたよ。
まあね、まあ確かに学校って地域って大きいですもんね。
うん。
その都心にあるかどうかとか。
はい。
うん、僕も専修大学、小泉さんはちゃんと卒業したんでしたっけ？
僕はね、だからそこそこの大学行かないと同じ辛い惨めな気持ちになるって思って必死こいて浪人して勉強したんですよ。まあ、それで専修大学だったので、うん、本当にもっとね、それ普通に現役の人が行くレベルの大学。
ああでもなんか結構先輩とかでもすごく勉強はできたけど、いろいろあって、ここにいるみたいな人もいたし、なんか日芸にいたのに、張り直した人もいたな、僕の学年は。
日芸からわざわざ来たんですか？そう。
なんか多分、まあ、法学部かなんかに行きたかったとかなのかな。
なるほど。
あと僕は、あの大学は山の上にありすぎて、それもあってだんだん授業に行かなくなりました。サークルボックスが一番山の下にあるんですよ。
そうですね。
そこに溜まってしまい、上まで行かなかったですね。なんか、 全然自分はそういうのを思い出さないけど、こうやって短大のことを漫画に書くと、そうだったな、こうだったよって思いながら読んじゃいましたよ。
僕もね、大学生の漫画はね、書かなくちゃ書かなきゃって思いながら読んでました。
この裸で突然外に出るとかは、どういうことなんだろうね。
そうですね。
少なくともそういう願望があったんだろうか。
まあなんか過激なのがかっこいいみたいな。でもね、やっぱこの絵柄とか内容もそうだし、やっぱそういう破天荒なところがありますよね。後書きに書いてたんですけど、今はもっと柔和な時代になり、好きなものを好きと言えるのが尊く、シュールなものや暗いこと、後ろ向きなことを言って受ける時代ではなくなった。全くその通りですね。
まあそうか、映画狂い咲きサンダーロードとかのことが出てくるもんね。
まあ、僕もね、そういうタイプの変なこととか書いてみんなをびっくりさせたいっていうふうに今も現役で思っているので、時代に合わなくなってきてますよ。
そうなのか。あ、でもこのブドンバイヨシオは狂い咲きサンダーランドはサンダーロードは見てないって書いてありますね。
山田達夫さん、
うん、
山田達夫さんはスカンピンウォーク以来ずっと好きでしたよ。
そういえば堀さんって世代的にはいくつぐらいなんのかな。今
75年生まれだから僕らより6つ下ですね。
6つも下か。
マスノさんからは7つか。
そうか。ジェロニモって言わたなだったのかな。
え、堀さんが？どうでしょう。
本当にどこまでがフィクションでどこまでが本当の話かが全く想像もつかない。絵柄もこうだからリアリズムでもないからわかんないですね。
そうですね。
ただ友人たちの細かい描写は本当にこういう人がいたとしか思いにくいくらいリアリティがある。
クワガタ飼ってたやつがすごい金髪にしてやりちんになってたのがすごいショックでしたよ。
クワガタの人をさ、からかうと、からかってる話もさ、こんなディティールが細かいと本当にあったのかなと思っちゃいますね。
あのこたつの上に生首みたいなの置いたやつ。
もう本当に堀さんにここは本当ですかって1ページずつ聞いていきたいぐらいでしたよ、私は。
本当ですね。
ね。
いやー、すごい漫画でした。面白かったです。
なんか、ノンフィクション部門で取り上げてもよかった気がするぐらいのノンフィクション感を味わいました。でもどう考えても全部がノンフィクションとは思えないけど。でも実際に本当にオウム事件の時に東京にいらしてたんですね。
そうですね。
人はほんのちょっとしたことで人生の明暗が分かれますね。
僕ね、オウム事件の時ね、当時北里病院で治験のボランティアの有料ボランティアをよく行ってたんですよ。それでよくその千代田線かな利用したりしてたので、わって思いました。今日この日だったらやばかったみたいな。
本当にそうですよね。そういうことの繰り返しですよね。
はい。
まあ、とにかくくすぶっている青春を読みたい人は読むといいと思います。
はい。
読みながらでも自分の息子が20歳でこんな感じだったら嫌だなと思いながら読んでました。
それは大いにありますね。 もう本当に子供にはね、俺と同じ道を歩んでほしくないと思って、いろいろボール投げとかさせて嫌がられてます。
ボール投げは僕は嫌だったな、
うん。
父がキャッチボールをやりたがるのが嫌だったですよ。嫌だった、嫌だった。
じゃあ次行きましょうか。
そうですね。堀さんの、僕、堀さんの、本をおすすめするとしたら、金継ぎの大きい本があるんですけど、
お家でできる大らか金継ぎですね。
そう。それはとってもいい本でしたよ。ただ、本格的にやると大変なんだなと思って、結局まだやってないんですけどね。
まあ、僕は金継ぎには全く関心がないので、多分やらないと思います。
僕は何かを壊すことが多いので、壊したものを直すことでより違うものになるっていう価値観みたいなものに憧れがあって、
はい、
なんかやれたらいいなと思うんだけど、
あ、
安直なやり方での金継ぎってのは流行ってて、堀井さんはでも本格的なやり方だから、現在の風潮には多分苦々しい思いを持ってると思いますよ。なんかもう、簡易な方法での金継ぎっていうのが今流行ってるんですよね。漆をなんか人工的なやつで作ったりとかするやつ。
じゃあかぶれないのかな？
なんかでもそれは食品、の食器とかに使うと良くないらしいですよ、人工漆は。
わ、じゃあダメじゃないですか。
うん、そうなんですよ。だから本当にちゃんとやりたい人は堀さんの方を読んでやった方がいいと思いますね。
はい、
じゃあ次の課題本に行きますか。
はい、伊集院光、養老孟司、世間とずれちゃうのはしょうがないです。これものすごい売れてるんですよね。ベストセラーでランキングに入ってました。
伊集院さんがツイートでご本人がこの本が好評のおかげで違う本の企画も通るようになったみたいなことをおっしゃってましたね。
悩ましい。僕は何の本の企画も通らない。
この本はでも
企画を出してないからそれ以前の問題なんだけど、
まあ伊集院さんと養老孟司さんがずっと話してるという対談本なんですよね。
そうそう。僕ね、伊集院さんのラジオは、毎日聞いてるんですけど、月木と深夜の。その、ラジオで話してる伊集院さんが、本の中読みながら全然出てこなかったです。
ああ、ラジオの発言と被ったりしないってこと？
うん、なんか雰囲気が全然違って、誰が伊集院さんじゃない人が喋ってるみたい。被るエピソードあるんですよ。
これでも僕最初読んでた時にね、
はい、
冒頭で、まあ、これから読む人のために曖昧に言っとくけど、冒頭であることについて熱心に養老さんのために喋っていたのに、養老さんがそのものが嫌いだっていうとこがおかしくなかったですか？
面白かったですね。それはでもね、ラジオでね、言ってました。ただ、僕はなんでこんな話をしたかというと、伊集院さんのラジオを聞いてないから、この本は楽しめないんじゃないかみたいに思ってる人がいたら、決してそうではないですよって伝えたかったんですよ。
なるほどね。この本はでも読んでみると、養老さんの話よりも、
はい、
伊集院さんが賢いなってことが一番伝わってくる本でしたね。
ああ、そうですね。あとね、すごい、やっぱいろいろ考えて気にしてるなって思いました。
だってさ、養老さんが何か言うとさ、すぐ違う話に例えたりとかするのね、伊集院さんが。
そうですね。
それがさ、結構巧みで、なんて言うんだろうな。で、ちゃんとそれが、ちゃんと芯を食っているというか、
はいはい。
養老さんにも、そうそうそうだ、そうですよって言われるっていう感じだから、これは普通の人がこう話しててこんな風になんないからさ、なんか、結局養老さんって何喋ってたんだっけっていう印象の本だった、最後は。
あとね、僕ね、養老孟司さんの本って全然読んだことないんですよ。
うん、
読みました、バカの壁とか。
バカの壁は読みました、一応。
面白いですか。
バカの壁はね、なんでヒットしたかっていうと、
うん、
それまでは全部自分でちゃんと書いてたんだけど、
うんうんうん、
初めておしゃべりをライターにまとめてもらうっていう方法で書いたんだって、
うんうんうん、
そしたらヒットしたんですよね。
ああ、ふざけてるんだ。
で、それが養老さん、この世間とずれちゃうのはしょうがないでもおっしゃってるけども、本人がこだわっているところと、
うん、
聞き手が聞きたいことって違うじゃないですか。
そうそう、本当そうですね。
だからライターさんが取捨選択することで何かがうまくこう抜け落ちて、うまいこと伝わったんじゃないかっていうふうに分析されてて、
はい。
ああ、それは本当にそうだなと思いましたね。
じゃあバカの壁は面白いんですか？
バカの壁は正直世間の人が思っているバカの壁ってタイトルで思い浮かべる話とは違うの。
へえ。
なんかバカの壁っていうタイトルからみんなが思い浮かべる話って、
うん、
みんながバカだってバカだから話が通じないっていうようなイメージじゃない？
そうですね。
そうじゃないんですよ。もうちょっとむ難しい言葉にしにくいことを、うん、バカの壁と名付けてるんですよ。
へ
え。何かが人の間で通じなくなってしまう現象についてとかなんだけど、
へ
え。ね、私が言い直すと全く違うことになってしまうからうまく言えないんですけど、
はい。
あのちょっとコツがいることが書いてあるから、
ええ。
あ、でもベストセラーになってるけど本当に受け止めてる人は少ないんじゃないかなと思っているんです。あの、ほら老人力って本覚えてます？
老人力。誰の本でしたっけ？
あの、赤瀬川源平さんの老人力って本があって、
はい、
それもちょっと似た構造で、はい、老人力っていうのは、年を取ることで力みが取れて、
うん、
楽に生きられるようになるみたいなニュアンスのことなのね。それが老人力がついたっていうふ
う
に言い直してるんですよ。
うん、
だけど、みんなそれを受け止めた人たちは勘違いしてて、
うん、
まだまだ老人だってバリバリ働けるぞっていう老人力だと思ってるの。っていうようなあのねじれがあるのがバカの壁っていう本だと私は読んで思ったんですけど、だから面白いかっていうとちょっとコツがいることが書いてある本でしたよ。
なるほど。
世間とずれちゃうのはしょうがない。もうなんか、養老さんのおっしゃってることは、なんかわかる気もするけど、よくわかんない感じだったな、僕。だから、読んでるときには、そうそうと思ってるんだけど、読み終わったときに説明してって言われてもよくわかんなくないです？
そうですね。まあ、とにかくね、あの、伊集院さんは、体がでかいとか、腕のずれを、すごい気にしてらっしゃるじゃないですか。で、養老さんそんなに気にしてないですよね。
うん、自分が変人であることに全くためらいがないですよね。
僕もね、あ、僕特にさ、ここ最近ずっとなんですけど、
うん、
増野さんとこうして月に2回ぐらい喋るのと、
うん、
佐藤店長と北書店の佐藤店長と喋るの以外は、
うん、
家族以外と接しないんですよ。
うんうん、
だからもうずれが何にもわからないっていうか気にもしなくなっちゃって。
PTA 的なことは
？PTA なんかないっすね。あの
子供が学校に入
ると朝保育園に行って挨拶するやつお願いしますって言って。
うん、学校に行ってなんか。先生と話したりするような時ってありますよ、これから。
そうですね。
きっと理不尽な先生とかいっぱいいますよ。
でも、そもそもなくてななくせで、誰もがみんな変なんじゃないかっていうふうには僕は思ってるんですけど、それはそうでもないんでしょうか。あ、それこそ、あの、自転しながら好転するの主人公は、自分はずれてるっていう前提にないですよね。
まあそれは今度私が出す本、みんな普通でみんな変のテーマでもあるんですけど、 いや、もちろんみんなちょっとずつずれてて変なんですよ。
ええ。
ただ、その、伊集院さんがおっしゃってるのは、やっぱ世間はこうだっていう認識がないとお笑いができないっていう考え方じゃない？
そうですね。
で、笑われるんではなくて笑わすんだっていうことにこだわってきて、でももう最近は50歳を超えてからは、笑われるってことを向けれるようになってきたけども、でもお笑いの世界では笑われるってことはすごく嫌ってると、嫌われてることだと、人をコントロールして笑いを取るってことにプライドがあるんだってみたいなことをおっしゃってましたよね。
はい。
で、僕もお笑いってそういう意味では世間の人たちがどういうふうに思ってるかの偏見を利用してると思ってるから、
はい。
だから、世間の人ってこういうのが好きだよねっていうのが分かってないと、お笑いで成功しないと思ってるんですよね。
なるほど。
だから私なんかがやろうとしてたのは無謀だとは思ってるんですけど、ただ私自身は自分が笑われるんでいいと思ってたのね。自分がなんで笑われてるか分からないけど、でもみんなが笑うからいいやっていう、その、この本で言うと、加納なんとかさん？なんか出てきたじゃないですか。
加納さん？
全然
どうですか？
なんか、後輩の笑われても平気な人。
はい。
加納栄光さん？
あ、はいはいはい。
うん、
スタッフ、
加納栄光さんで合ってる言葉として。
はい、合ってるんじゃないでしょうか。僕ね、でもだいぶ前に読み終わったから、出てきたっけなーって思いながら読んでます。あ、聞いてました。
加納栄光さんは、なんでそれが笑われてるのか全くわからないけど、やってみたら受けたからやってるんですっていうの。
あははは。は
で、堀の上を歩くのが芸だっていうふうに養老さんがおっしゃってて、
はい。
で、目をつぶって堀の上を歩けちゃうやつがいて、いつもビクビクしてるこっちからすると羨ましいやら恐ろしいよらっていう感じ？
え、何の上を歩くですか？
堀の上？
堀？
堀？塀か。
ああ。
塀の上。
はい、堀って水。
ごめんなさい。塀の上。
はい。
つまり、境界線の塀の上を歩くのが芸だと。
はい。
でも、目をつぶって、塀の上を歩けちゃうやつがいると。
はい。
それはあんまり、こう、怖さがないとか、空気読んでないことだと思うんですね。で、伊集院さんは空気読んだ上で、スレスレの部分に行くようにしてきたんだけど、全然そんなこと気にしない人もいると。
はいはい。
で、理屈で生きてきてるっていうふうにずっとおっしゃってるんだよね、伊集院さんは。
ああ。そうですね。
多分だから天然で笑われているっていう人と自分みたいにコントロールして、スレスレを行こうとしてる人の違いの話だと思うんですけど。
はい。
割となんかこの本全体的に境界線の話でしたよね。
そうですね。
田舎と都会とか。
あははははは。あ。89ページですね。塀の上を歩くのが芸。
なんか、だから芸人さんはかつては、
はい、
世間からあいつはバカだっていうふうに思われてたから、そういう時代は不倫をしても戦えなかったと。つまり世間の外だったんですって。
なるほど。
でも今のお笑いは、違うから、笑われてるんじゃない、自分がコントロールして笑わせてるんだということへの敬意が欲しいというふうに思ってるお笑いは、外の人ではなくて、世間の中にいるんだと。
はいはいはいはい。
っていうあたりが、 ああ、さすがにそうだなって思って読みましたね。
なるほど。
あとさ、ほら、動物より人間なんて走るのが遅いのに、
うん、
そのことには別に怯えないで、
うん、
将棋の AI が勝った時に怯えると、
うんうんうんうん、
人間は肉体的に自分よりも勝ってる生き物がいたりしても気にしないのに、
うん、
頭脳的に劣るとすごく怯えるっていうふうに言う話が出てきましたよね。でもその人間の意識なんて別にそんなにご立派なもんじゃないっていうふうに養老さんがずっとおっしゃってて、
うん、
だって人間で寝てるときには意識がないじゃないですかとかね。
あははは。そうですね。スーパーコンピューターの富岳が何かっつうと飛沫の計算ばっかしてるのがなんか最近かわいそうになってきましたよ。
何ですか？飛沫の計算？
くしゃみした時に電車の中でどこまで飛沫が飛ぶかみたいな。席でタクシーの中でどんな感じで飛ぶのかって、あんなの別に富岳で計算しなくたって、だからそういうなんか高速カメラみたいなやつでやればそれで済むじゃんみたいな。
本当ですね。
ねえ、他に使われてないのかな。まあ使ってるんでしょうけど。
それはでも本に書いてあるというか小泉さんの日々の感想ですね。
そうです。
そう、でもなんかこの本読み終えてみると、
ええ、
いっぱい書いてあった気がするんだけど、
ええ、
さあどんなことが書いてあったか言ってみてって言われると言いにくい本だったな。
まあ僕はね、サラサラって読んでね、あんまり印象に残ってない。
僕は、ああ、伊集院さんって賢い人なんだなってことがとっても印象に残りました。
ああ、だからね、僕は自分がいかにズレとか何も気にせずに生きてるんだってことがね、なんか痛感させられました。
そうだなぁ。僕もそうかも。だから伊集院さんみたいに、
うん、
すごく後輩たちとかいろんな人たちのそういうずれてる話が興味があるみたいでいっぱい知ってて、この人はこういうふうに考えてる、この人はこういうふうに考えてる、妻はこうなんですっていうふうにすごく敏感に受け止めてるんですよ。
そうですね。
でも僕そんなことを受け止めてないから普段、とにかく伊集院さんっていっぱい受け止めてるんだなってことに気が取られてしまって、ああ大変だろうなって思った。
そうですね。
そんなことが気になってしまうんだったら、
まあ僕は妻に変人扱いされてるんですけど、どっちがって思ってます。
僕は前回の自転しながら好転するの話を聞いて、
はい、
僕が思った宮子さんは普通によくいる女性だから、
うんうん、
こんなことで起こるということはどれだけ奥さんができた人なんだろうとちょっと思いましたよ。
あ、
逆に
そうですね、
むしろそんなに珍しくない感じの女性だと思いましたけど。
いやもう耐えられない。
まあ僕がじゃあそういう人と交際したことがあるかっていうと違うんだけど、いわゆる女性ってこう女の人はこうだなと思いながら読んでたから僕の場合は、
まあそれはね、僕がちょっと女性に対しての偏った見方が大いに影響してるかもしれないですね。はね、美人を見ると、暴力な化け物に見えるんですよ。
何ですか、それは。
あんまり詳しくは言いません。
だってでも、小泉さんの奥さん、美人じゃないですか。
あ、そうですね。まあ、妻は抜かして。
そうなのか。なんかその辺はよくわかんないですけどね。
まあそう感じてしまう心の病ですよ。
まあでも、この本は養老さんって人が科学の研究をずっとしていて、ひょうひょうとした人で、世間の常識にとらわれてないんだなってことがよくわかるのと、伊集院さんがとにかくいろんな発言を受け止める能力があって、
はい、
いろんな具体例を出しては一般の人に届くように説明してる能力はすごいなってことがわかる、
はいはい、
けど結果的にはみんな忘れてしまうっていう本でした。僕にとっては、読んでる時には面白かったんだけど、
はい、
なんか普段の自分の人生に役立つかっていうと、
うん、
なんか役立たない感じかな。
そうですね。
まあでもなんて言うんでしょうね、科学なんて全然分かってない、うん、そんな全然何も分かってないことなんだっていう態度とか、
うん、
あと椅子に座ってることの方が苦痛で立ってた方がいいとか、
うん
うん、そういうこうちょっとしたことが、あ、なるほど思い込んでたけどそうかもしれないなっていう、そういういろんな具体例が出てくるところがみんなに受けてるんだろうか。
どうでしょうね。まあ、僕はね、まあ、読んでた時はね、とても楽しくサラサラって読みやすくて、すっと読めてよかったです。
そうだなぁ。あんまりタイトルと内容が、世間とずれちゃうのはしょうがないっていう内容だったかなっていう思い返すと違う気もしますね。
なるほど。
あと思った、伊集院さんって頭がいいから、
うん、
学校の勉強という前提自体を疑ってしまうタイプの人で、
うん、
そういう人何人か知ってる。中森明夫さんがそうですね。
ああ。
学校の勉強自体を疑うタイプの人だから、
ええ、
すごく知識も豊富だし、
ええ、
話してるととっても頭は切れるんだけど、
ええ、
学校のお勉強とかは全然好きじゃなかったみたいだから、
うん、
そういうタイプの頭の良さの人っているんだなっていうことを改めて思いましたね。でも伊集院さんはそういう意味では頭が良くてなおかつこう人として真っ当なところがすごくありますよね。
そうですね。昔深夜ラジオ楽しんで聞いてた時はすごい過激だったんですよ。まあネガティブなこともバンバン言うし、そういうところが痛快で面白かったんですけど、今朝のラジオはもう全然違いますもんね。
それはでもこの本にも書いてありましたね。夜の番組と昼の番組は違うんだと。
そうそうそう。だから夜の番組発想とかもすごい飛んでて面白かったんですよ。オリジナリティもすごかったし、でも朝はそういうことをすると、そんなの何もしなくてももう本当聞いてて気持ちいいし面白いんですよ。
この本で感心したのがさ、面白すぎないようにしてるって書いてありましたね。
そうですね、面白いと疲れるって言ってね、
面白すぎるのは疲れるってさ、確かにそういうとこってあるよね。
あるある。
なんとなく聞いてて飽きないものと、すっごく面白くて疲れるようなものってあるもんね。
ありますね。
食べ物とかもそうですよね。美味しすぎて疲れるときないです？
ありますね。
それは案外ちゃんと言語化してコントロールしてる人っていないかもしれないと思ったな、読んでて。
あははははは。
だからもうすごく面白すぎることなんて喋れるんですよ、伊集院さんはとっくに。でもそんなのと違う次元にもう行ってるってことですよね。
東京ポッド ちょかちょくで、
うん、
そういう面白すぎるみたいなのとかを、カロリーが高いって言ってましたよ。
ああ、なるほどね。そうなんです。でもそれは実際実感としてありますよね。
そうですね。
あと、養老さんの戦時中に、今まで習ってきた教科書が全部嘘だと言われたっていう経験、それが根本にあるんだっていう話はそうだなと思いました。
そうですね。
うん、ずっと信じてきたことが全部違うと言われたらそれはね。
今もね、まさにその渦中にもありますよ。
本当に。
じゃあそんなところで。
そうですね。
が、
はい。なんか多分この本の本当の面白みみたいなことは読んでいただいた方が受け止められると思うので。
そうですね。
多分私たちが受け止めてないことを読んだ人が受け止めることができる本だと思います、この本は。
はい。
という感じでしょうかね。案外、1時間半喋っちゃいましたね。
1時間16分ですね、今。
じゃあ、一旦これでここはおしまいにしましょう、か。
はい。ではまた、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。また。
さよなら。